ナチュラリストポッドキャスト。この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。毎月第3土曜日の集いの広場は、通信政府通貨福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の北光平さんをお迎えしまして、親子教育相談所として親子のことや教育のことをテーマにお送りしております。スタジオには北光平さんです。よろしくお願いします。
ね、はい、
街も12月でクリスマス一色、
ね、でもなんか昨日も今日もね、はい、すごい暖かいですよね。
そうなんですよ ね
なんか12月中旬とは思えない。
でもやっぱりお忙しそうですか。風邪切ってます ね。
いや風邪は大丈夫ですね。でもなんかまた明日からね、うん、寒くなるんですね。
ね、そうですよ、
ね、やっぱね気温差は体ダメージ残りますから
ね
皆さんも気をつけていただいて、
ほんとゆったりな気分で ね行きましょうか、
はい
はい、さあさあ先生、今日の、まあ、お題はもう本当要所要所でお話聞くたびにちょっと変わってるっていうですね、
う
ん、
そうですね、
私たちもしっかりついていかなきゃいけない感じなんですけれども、うんうん、はい、ズバリテーマが子どもとネットでございます、はいはい、もうね自分専用のスマートフォンを持つ子どもも多くなっております、
はい、
まあ、居場所が把握できたり便利な連絡手段とはなっているんですが、うん、一方でネットの世界でももう子どもたちが危険にさらされてしまうようなね、そういうことも犯罪もどんどんちょっと複雑化して増えている印象もあります、
はい、
ネットとの付き合い方、子どもたちにどう伝えればどう向き合えばいいのでしょうか、教えてください、
はい、
うん、いやいや、だけどやっぱもう子どもたちにとってこう、うん、ネットっていうのはもう話せないというか、
そうですよね、
もう授業でも取り入れられたタブレットみたいなのもあるし、
今
現状はどういう感じなんでしょうか。
あの自分のですね、うん、スマートフォン持ってる子どもの割合っていうのは、まあ、年々増加をしていまして、内閣府がまあ調査してるんですけど、自分専用のスマートフォンを利用している割合が、うん、小学生で 64%、まあ、おそらくこれ高学年だと思いますけど、小学生が 64%、
はいはい、
もう中学生になると 91%、
う
ん、もう高校生なんか 98.9% なんで、もうほとんどの子が持ってるみたいな。
98.9% っていうのは、はい、本当もう100ですよ ね。
そうなんです。で、その調査によると、インターネットの利用内容は、うん、高校生では動画視聴が 96.2%、
うんうんうん、
で、そこから追い順に検索するとか、はい、音楽視聴するとか、まあコミュニケーション、まあ SNS 等でコミュニケーションするみたいな。中学生では動画視聴、検索、うん、ゲーム、音楽視聴みたいな、
うんうんうん、
小学生だと、まあ、同じように動画視聴が一番なんですよね。圧倒的に動画視聴、そしてゲーム、検索というのがまあ上位を占めてて、うん、で1日のインターネット平均利用時間というのが、小学生がですね、うん、約214分結構してるんですよ。3時間以上
ぐらいってことですか、ね、
中学生が277分、高校生に至っては345分みたいな。
やっぱり増えますか。
そうですね。で、1日3時間以上インターネットを利用する青少年の割合っていうのが、小学生が 52.7%、で中学生が 69.9%、
ほうほう、
でも高校生が 78% というね。まあ、多くの子どもたちが自分のみのスマートフォンを持ってて、長時間ネットを利用しているというのが実情で、あのスマホの使い方にですね、多くの保護者の方が悩んでると思いますけども、
うんうん、
皆さん我が子だけじゃないということでね。みんなそうだと言いますね。
そこは一つ、まあ、そういうそことかと思うね。
みんなそうですね。
ということはなんかお困りも大体似通ってるのかなっていうのを想像つきますけれども、ね、はい、まあ、あのネットの利用でこう広がった SNS とか、うん、人とつながれるっていうのが、まあ、私もメリットとして感じてるんですけど、
そうですね、
なんかやっぱ匿名じゃない人も、あと匿名の人も多いし、うんうん、
はい、
なんかあの分からない人とも簡単につながれてしまうってい う,
そ, うです、ね、
そこすごい怖いなと思って、うん、なりすましとかもあるでしょ、
ありますよ、ね、
女性だと思ってたら男性だったとか、
うんうんうん、そうですね、
若いと思ったら結構お年の方だったとか、
はいはい、
どうしたらいいでしょうか。
そうですね、まあ、SNS のトラブルでいくと、これ加害も被害も両方ありますけど、まあ、例えば SNS で人の悪口を書き込んでしまったとかですね、うんうんうん、SNS に載せた個人情報が流出してしまったとか、まあ、あとはね、先ほど岡さんも言いました、言われましたけど、SNS を通じて知り合った人から、まあ、誘い出されてですね、うんはいまあ、例えば被害を受けてしまったとか、うんうんうんうん、で、まあ、このあたりのまあ防衛手段、まあ、いわゆるこうテクニカルな手段を用いるっていうのは、まあ、一つ有効だと思ってて、まあ、例えば子供の日々のスマホの利用時間をですね、親が把握できてコントロールできるような、ペアレントコントロールっていう、まあ、そういうこう、機能を活用するとかですね。
あるんですね、はい、サービスというか。
でまあ、SNS 含めたアプリだったり、インターネットのアクセス状況を管理できたりですね、設定できたりする、これフィルタリングっていう機能もあるんですけど、あまあ、こういったペアレントコントロールとかフィルタリングっていうこう、機能をですね、まあ、ご存知の保護者の方も多いと思いますけど、まあ、こういった機能を活用するとか、うん、あとはご家族の中で子供と一緒に SNS 含めスマホに関するスマホ利用に関するルールを設定していくっていうことも大事で、あ、やっぱり実社会でやっちゃいけないことは、うん、当然インターネット上でも当たり前ですけどやっちゃいけないので、うんうん、ね、そのあたり含めて親子で話をしながら一緒にルールを作っていくっていうのが有効で、で当然トライアンドエラーしながら、うん、まあ、ルールを決めていくということが大事ですし、年齢が上がるにつれてですね、まあ、ご家庭だったり子供の状況が変わってくるので、まあ、そこに合わせてルール変更することもあるでしょうし、うん、まあ、とにかく大事なのはですね、ルール作るときは一緒に子供と作っていくっていうのが、
うん、有効ですよね。一方的に親が作ったものを押し付けるん
ではなくて、まあ、案は親が考えてもいいと思うんですけど、うんうんうん、子供とこうコンセンサス、まあ、同意を取っていくっていうこともすごい非常に重要かなと思いますね。うんうん、
へー、でまあ、やっぱそういう使い方とかの細かい SNS での人とのつながりみたいなのも、うん、結構親は把握しておいた方がいいでしょうか。
うん、特にね、小学生とか中学生とかまだまだやっぱりトラブルに対する対処能力、まあ、高校生もそうですけど、うん、対処能力が低いうちはですね、やっぱり保護者の方のサポートっているんじゃないかなというのは思いますね。
なるほどね。で、まあ、それがいい面に使えられてればいいんだけれども、こうスマホを持っているかどうか、この持ってる、あの人持ってないみたいなことで揉める時も、
あ、それもあります
よね。ありましたね。まあ、今だいぶね、みんな持ってる感じになってるけど、うん、ね、小学校とかはまあ、まあね、まだ分かれてますしね。
そうですね、うん、そうそう、小学生の子供にスマホを持たせて失敗したことランキングっていうのがあって、はい、第1位は何かっていうと、うん、家族の会話が減ったっていう。
あ、それはありそうだ。
はい。で、そこから順番に寝不足になったとか、うん、視力が低下したとか、はい、友達同士のトラブルにつながったとか、はい、あとは親に内緒で課金してたみたいな。
それもね、結構聞いたことある。
ですよね。うん、で、私以前、子供のスマホを親として知っておきたいことっていうタイトルで、公開フォーラム開催したんですけど、はいはい、そのゲストに広島県警のですね、少年育成官の方にご出演いただいたんですけど、その県警の少年育成官の方とお話をしていてですね、すごく印象的だったのは、現在の少年犯罪でスマホが絡んでいない事件は一件もないと、
う
ん、要は今全ての少年犯罪は多かれ少なかれ何らかの形でスマホが絡んで起きてるっていうことだったんで、
う
ん、 やっぱりすごく便利な反面ですね、まあ、トラブルの可能性もあるものなんですよね、やっぱスマートフォンって。なのでそこはある意味覚悟を持ってですね、親も子供も与えないといけないものだなと感じてて、で時々聞くのがですね、はい、子供からせがまれて仕方なく子供にスマートフォンを与えましたと、でだけどそのスマホが原因でクラスメートとトラブルになっちゃったと、でそのトラブルについて学校にクレームをつけて処理を学校の先生にさせると、で対応がうまくいかないとまたさらに学校に文句言うみたいな、まあ、それってなんか違うと思ってて、
先生とか学校側、
そう、やっぱスマホはやっぱ親が与えてるもんなんでね、やっぱ学校側が持ちなさいといったもんじゃないので、
そうですよね、
うん、できっとこういうことがあってもですね、各保護者に学校の先生本音が言えないんでしょうから、うんうん、私が代わりに先生を代弁して、お伝えしたいなと思いますが、まあ、要はスマートフォンは便利だけど、まあ、今は子どもたちが持つのは当たり前だけども、でも同時にさっき言ったようにトラブルや危険も内包しているものなんだよっていうことを、やっぱり保護者の方も覚悟の上で与えないといけないと思いますし、親自身も学びがいる、でもとはいえですね、もちろんそれと同時に、まあ、学校教育も変革がいるとは思ってまして、最初の岡さんもおっしゃられたようにこうギガスクール構想でですね、
はいはいはい、
文科省は全国の小中学生に一人一台端末でタブレット配備をしましたよ ね、うん、ということはやっぱり専門家から子どもたちへネットモラルに対して教えてあげる時間を持つべきだと思うんですよ、うん、
まあ、それはそっか、うん、先生とかではなくて、
そうです、
専門家の方。
そうです、そうです。これやっぱね、現場の先生にさせるべきじゃないと私は思ってて、やっぱり現場の先生専門家ではないですし、物理的に忙しいので、外部から専門の先生を各校どこも連れてきていただいて、これ各教育委員会がマネジメントしていただいてですね、まあ、そういう時間を学校教育の中でもっとやっていくべきだと思ってて、まあ、自治体によってはもうすでにされてるところもあると思うんですけど、全体的にはまだまだ足りないと思ってまして、はい、やっぱりこう時代の変化とか流れに合わせて対応していくってことがまあ大事なんじゃないかな。
いや、そうですよ、ね、やっぱりこう自分も母とかに教えるときに分かってこられなかった、うん、だから、うん、こっちのほらあるじゃん、こう四角にこれを、うん、ね、分からん、分かった、分かった、うん、で違う画面になったら、はい、どこがどうだったっけあの身内だともうってなるんですけど、はい、やっぱ先生にちゃんと教えてもらった方が、
そうそうそう、ね、ちゃんと詳しい先生にそのリスク含めて、
う
ん、
ね、そうですよね、
使い方を教えてもらう、使い方の気をつけ方含めて教えてもらうというのは大事かなと思いますね、う
ん、なるほど。で、まあ、もう本当ね、親もなかなか覗けないこのスマホの中の起きているネットいじめっていうのもあるじゃないですか、はいはい、
そうですね、
これや今例えばどんなことが問題になってるんですか。
そうですね、2022年度にですね、うん、文科省の調査でいじめとして認知されたのが約68万件と、この過去最多だったんですけど、うん、まあ、これちょっと議論外れるんですけど、あの過去最多だからといって、うん、昔に比べて子供屋が荒れてるとかですね、学校が悪くなってるいうことではなくて、私思うのは昔に比べて声なき声、声を上げられなかった被害を受けた子どもたちの声を拾えてるという見方もできると思ってて、
それはありそう、
うん、やっぱ実態と認知の数の乖離が少しずつ少なくなってきてるっていうこともあるのかなと、
うんうんうん、
これあの虐待案件も同じことを言えると思うんですけど、もちろん実態の数が減って認知の数も減るのがもちろん理想ではあるんですけど、だけど数が多いからという理由で、うん、まあ、単純にこう学校が悪くなってるとかですね、荒ぶれる子どもが多いとか、まあ、そういうことにはつながってほしくないなと思ってて、
確かに確かに、
で、まあ、その68万件こう認知されたうちですね、パソコンや携帯電話等で誹謗中傷、嫌なことをされたっていう案件が23,920件、これが過去最、これも過去最多を更新して、これ実は全体に占める割合は 3.5% なんですけど、ただこれは小学校ではですね、ネットいじめがまだまだ低いというのが要因で、高校ではですね、実にこう 16.5% で、こういじめの要因の2番目に多い数なんですね。
で、
はい、で中学校でも 10.2% で3番目に多いんですね。要は特に中高生でインターネット上のいじめが大きな課題となってて、うん、SNS のグループ内で誹謗中傷や無視があったりとか、うん、ネットへ、まあ、誹謗中傷書かれたりとか、あと個人情報が拡散されるみたいな、うん、でネットいじめの問題、難しさはまずこう見えづらいから大人が気づきにくいっていう、う
ん、そうなんですよ、
で、まあ、広範囲に広がっちゃう可能性があるのと、ね、それから24時間逃げ場がないっていう、うん、で昔のいじめは特定の狭いコミュニティの中で起きるものが主流だったんですね、うん、でだけど今は全然学校と関係ない第三者が加害者になるケースもあって、はい、
あ、
ね、誰からいじめられてるのかもよく分かんないまま精神的にどんどん追い詰められちゃうみたいな、う
ん、
はい、
だから当事者同士じゃなくて、
そうなんですよ、
周りの第三者がなんかこう使ったりしてね、
なん
またいじめが進むみたいな、
で所属している学校でいじめを受けてしまって転校した場合でもこれが完全に止まない可能性もあるのがこのネットいじめの恐ろしいところで、
いや、そうか、
ただこのテクノロジーの進化って簡単にこう物理的な制約とか時間の制約を超えて、まあ、瞬く間にこう拡散されちゃったりですね、あと一旦ネット上に情報が出ちゃうと本当か嘘か誰も確かめることなくですね、はい、ずっと情報が残り続けてしまって、またそれを、その情報を新しい人が知ってしまって、それが転校先の学校の人だったりすると、それがまた、いじめが再発しちゃったりとか、そういう怖さ、恐ろしさがあるのが、ネットいじめなのかなというのを思ってて。
いわゆるデジタルタトゥーってやつですよね。
そうですね。
怖いな。
やっぱこう、いじめが複雑化、巧妙化してるっていうのが、今の子供たちが置かれてる状況なんじゃないかなと思いますね。
で、実際に本当ちょっとこう、犯罪のようなものにもね、巻き込まれてるケースもたまに見かけますが。
ね、今ね、いわゆるこう闇バイトみたいなね。そうそうそう、やっぱりあんまり深く考えずに、アルバイト感覚でですね、犯罪に加担してしまってる子供たちもまあいてですね。ね、まあ、私なんかこう自分が思春期の頃にスマホなくてよかったなとか、
やっぱそれちょっとしみじみ思う瞬間、
ね、え、やっぱり子供たちやっぱり当然ながらですね、まあ、さっきも言いましたけどトラブル対応能力って低いんですよ、まあ、これって仕方ないことで、まあ、社会経験自体がもう本当少ないので、だけどやっぱり大人の人も含めてですね、今やスマホのない生活は考えられないわけで、
はい、
やっぱりその 便利です、刺激が強く、強いんだけど、だけどトラブルの種もあって、だけどリスク含めて本格的に学べるところが圧倒的に少ないっていう、それがスマホだと思ってて、そう、私あの、マスコミの皆様にお願いしたいことがあって、
はいはいはい、
まあ、これ闇バイトのもそうなんですけど、あの、犯罪行為を犯したら、どうなってしまうのかっていう末路っていうのかな、もっと報道してほしいなと思ってて、
もう軽い気持ちでっていう方が意外と巻き込まれちゃったり、ね、
当然その加害者の家族もものすごいダメージ受けるじゃないですか。
そうですよね。
でそういうことを知るってことが子どもたちにとって抑止につながる可能性があると思ってて、でも今って犯罪を犯しました、捕まりました、まあ一部の人は量刑確定まで報道あるんですけど、でも基本的に犯罪を犯しました、捕まりましたで報道終わりなんですよね。でその後どうなっていくのかっていうのを、まあ、もっと子どもたち知るべきだと思ってて、その方が、あ、こういうことやっちゃうと人生にとってすごく大きなマイナスなんだなっていうことをイメージする方できる方が、私は犯罪抑止につながりやすいんじゃないかなと思ってますね。
だから逆に言うと、いわゆるその入り口がそんなに危険なものと、
うん、そうなんですよ、
分からないようなところで入っちゃってる可能性がね、有効
たちもやっぱり いますね。
ってこと、お金の、はい、お金に目をくらんだりというものはあるかもしれませんし ね、はあ、まあこう過干渉は避けたいんですけど、まあこういういろんなこう、まあ、デメリットにも巻き込まれていかないか、子どもがね心配、はい、やっぱこうルールもそうですけど、やっぱり 何かネット利用で制限をかけていくべきですかね。
あの、まあ、最初の方でお伝えした、あのペアレントコントロールとかですね、はいはい、フィルタリングとか、まあ、そういう機能をうまく使ったりとか、まあ、家族の中でルール作ったりするというのも有効だと思ってるんですけど、まあ、テクニカルな対処法はですね、まあ、ネット上でいくらでも情報を拾えますし、まあ、携帯電話のキャリアの会社に行けばですね、いくらでもご丁寧に教えてもらえて設定できると思うんですね。で、家庭内のルール設定も、まあ、どういうルールにしていくかっていうヒントはですね、まあ、ネット上で情報がたくさん拾えるわけです。
そうですね。
ただですね、ただ、でもそれを本当の意味で有効活用して、例えばルールを作って、それを親が言って守れるかどうかって、結局のところですね、親子関係のあり方次第だと思ってまして、
そこか、
これはネットの課題だけじゃなくて、何でもそうだと思うんですけど、あの先ほどお伝えしたあのこの主催者スマホのフォーラムで専門家の方からの意見もそうでしたし、メディアリテラシーの専門の大学の先生とお話ししていても共通のことが出てきたんですけど、何かっていうとですね、ネットモラルは家庭モラルだと。
あ、そういうこと。
要は元々の親子関係のあり方だったり、はいはい、家族のあり方がネットにまつわる家庭内の状況とか、まあ、本人のスマホの使い方とか、まあ、トラブルへの意識とか、まあ、人への配慮とか、まあ、やっていいこと悪いことなのかな判断とか、もうその全てがそのまま現れてくるものなんだと。で、なので一番大事なことはですね、やっぱり子供はスマホ本体や流行のアプリを使いこなすスキルは高くてもですね、
はいはい、
やっぱり社会的経験って圧倒的に大人に不足しててですね、トラブル対応能力非常に低いので、とにかくトラブルを一人で抱えさせないこと、
なるほどね、
孤立させないこと、これは何でもそうなんですけど、やっぱりとにかくそのことが何よりも大事で、一人で抱えさせない親子関係、孤立させない親子関係があれば、多少トラブルに巻き込まれても、もう大ごとになる、大きいことまで発展していく可能性っていうのはすごく低くなるので、とにかく何かが起きた時のために、日頃からお子さんとこう相談しやすい関係を築けるとすごくいいなと思いますし、
確かに揉め事ってね、なんでもっと早く言ってくれなかったっていうことがやっぱり全て多いですもん ね、
ね、これ親もそうで、
そうか、
親もいろんな悩みを一人で抱え込まない工夫、家族の関係性がいると思うんですよ。例えばお母さんだけが子供のことで悩んでるとか、まあ、そういう状況にはしないっていうような家族関係のあり方だったり工夫っていうのがいるのかなと思いますね。
ねえ、本当にね、もう子供に言いながら親も同じような使い方をするとまたそれはそれでね、
そうですよね、
はい、さあ、先生からお知らせがあるということなんですが、
はい、はいはい、あのかつてあの岡さんも、ゲストに出ていただきまして、あの RCC の坂上アナと一緒に、ね、出ていただいた、私が代表しているボランティア団体の福山育み研究会主催のですね、公開教育フォーラムが、今度第22回目を迎えましてですね、
22回、
はい、あの個性を生かした子どもの才能の伸ばし方っていうタイトルでですね、
知りたいね、
はい、お伝えします。で、ゲストはですね、あのテレビのコメンテーターでおなじみの若新さんこと若新雄純さんをお招きをいたします。あの TBS 系列でいくと N スタとかですね、はいはい、サンデージャポンに、コメンテーターで出ていらっしゃいます。
は
い、
うんうん、
若新雄純さんをお招きしてですね、うん、私との対談形式でお届けしたいなというふうに思ってて、ぜひですね、いろんな方に来ていただきたいなと、今の日本の教育の現状はどうかとかですね、海外と見たか、海外との差はどんな感じがあるのかとか、
面白そう、
子供たちに求められている力は何なのかとか、まあ、いろんなことをですね、うん、聞いていきたいなと思ってますんで、
お、これがもう日時とか決まってますか？
はい、はい、年明けのですね、2月23日の金曜日の祝日に、開催をします、
はい、
午後2時開始で、午後3時30分終了予定で、場所がですね、広島県民文化センター福山のホールで、福山市東桜町の 1-21 で開催をします、
うん、
で入場料無料なんですけども、申し込みが必要ですので、
申し込みは必要、
まあ、はい、うん、ぜひ申し込みをしていただきたいんですけど、
はい、
私の名前をひらがなで木田光平と検索していただいたらですね、私の個人サイトありますので、そこにですね、詳しいご案内だったり、うん、申し込みのフォームがありますので、うん、そちらからお申し込みをいただきたいなというふうに思っております。う
ん
う
ん、はい、まあ、こちらね、530名ということですけど、はいはい、結構毎回この講座はもうすぐね、
そう、もうね、今すでにね、100人近くの申し込みをいただいておりまして、
そうなんですよ。なので皆さん、はい、ぜひぜひ、
もしお早めにご、ね、興味ある方は、
はい、
お申し込みいただきたいなと思います、うん、
ぜひ木田光平とね、
はい、ひらがな
で検索してみてください。はい、親子のこと教育のことね、先生にいろいろお聞きしてきましたが、今年も1年ありがとうございました。
そうですね、皆様良いお年をお迎えいただいて、
ね、
はい、また年明けに登場していきますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、本当にまた来年もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
は
い、
通信制普通科福山市徳礼市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。